ではこんにちは、海を見ていた山猫の京介です。
健太郎です。
タイマーキラです。
この番組は地方に住むアラフィフとアラフォーと台湾に住むアラフィフ
アラフィフ
がただただ喋る番組です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと嬉しいんですけど、はい、僕このオープニングに参加していいんですか？
もちろんです
というわけで今日はなんと、海を見ていた山猫の、京介さんと健太郎さんとおしゃべりドライブをして、収録していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、こちらこそようこそ。
ようこそ。
ようこそ。福岡へ。
絶対今福岡へって言いたくなかったよね。
いやそんなことない。
なんか福岡にすごい対抗心燃やしてませんでした、昨日。なんか福岡あげたくないんで。
そう。
玄関口ですからね。そうです。
なんかようこそ九州へって言った方が良かったじゃないの。
確かに。まあでもここはね、まあ、九州ではやっぱりね代表の都市であることはもう否めないのでしょうがない。
仕方なくね、もう立て祭ってやろうかと。
はい、久々の福岡はどうですか？
そうですね、久々の福岡、
九州でも
九州、
昨日九州行ってないけど
昨日はほぼほぼ
ああそうかそう
なんだギリギリあれは本州ですか？
本州ですね、
下関の方に。下関じゃないか。なんあそこ、なんて言ったらいいんですか？
下関と長門。
長門
まで行くのかな？
長門まで入るんですか？
あるかな。
ちょっと高級接待をいただいておりまして。
いや
連れ回す。
ほぼドライブ。ありがたい。一日お付き合いいただきましてですね。で今日もまた証拠にもなく私が小判詰めでね連れ回せという
いや
お願いをしてですね。
そんなことないです。そんなことないです。はい、
ちょっと今日はどちらに行く予定でしたっけ？
今からですね、糸島というところに行きます。福岡といえば糸島が、暑いスポットですね。
そうなんですよ、はい、
何で今一番糸島って有名になったんですか？
何で、
インスタスポット。
あ、まあそうですね、おしゃれですね。
おしゃれ。
なんか福岡市から近くて、
はい、
で、なんかおしゃれスポットですね。なんか写真映えのするところが結構あるので、とあとやっぱカフェとか飲食店系がすごく増えましたね。
はい。
昔はもうほんと田舎っていう感じのところだったんですけどね、めちゃめちゃ今お店も増えて若者が多いです
我々のような若者が。
もちろん酸いも甘いも知った若者が多いです今牡蠣小屋がオープンしたので、さらに酒飲みたちが集まってると
思います。あ、なるほど。もう絶対若者スポットじゃないですか、ね、
そうなんですよ。自慢じゃないんですけどね、私たち結構行き出して長いんですよ。
そう、
糸島結構行かれてるんですか？じゃあ
結構もう前から行ってるよね、
もうこの流行り出す前からっていうね。
そうい
うマウントですよね。
そうです私たちを差し置いて糸島を語れなよっていうね
さて今日は何を喋りましょうかね
、はい、今日は
京介さん、なんかテーマを決めた方がいいんですかってね。
私たちはだいたい今週の話をして、そしてまあテーマについてちょっと喋るっていうことが多いんですけどね。
そうですね、じゃあ今週の話からまず
それいきましょうか。
はい、どなたから？
じゃあ、アキラさんから設定私からって言わないところがね。
そうですね
、はい、
私からですか、今週、
はい、うん、
ちょっと待って、あ、そっか、今週ですね、私、うん、ちょっと風邪をひいてしまいまして、
うん、ああ一緒です
知ってます
なんか私は健康です
そう、先週ちょうど僕この今日収録してる1週間前に、うん、台湾にですね、肋骨パキオさんが遊びに来ていて、うんうん、
はいはい、
ちょっと遊び倒してたんですね。でその内容は自分の番組でももう配信をしているんですけども、
うん、
まあ、遊び倒したこともあってですね、月曜日にパキちゃん帰ったのかな、
うん、
で月曜日僕普通にオフィスで仕事してて、
うん、
でオフィスの近くにパキちゃんに、まあ、ランチをね、最後のランチ一緒にしましょうって言って、うんうん、小籠包を食べてでバイバイしたんですよ、
うん、
でそのぐらいまでは全然なんか何ともなかったんですけど、
うん、
夕方4時ぐらいからなんか喉が痛いなみたいなさ、
うん、
ちょっと風邪っぽい症状が出てきて、
うん、
で家に帰って、家に帰ったのって言うかな、9時ぐらいだったと思うんですけど、うん、もう結構しんどくて、
うん、
でまあ、こういうねセンシティブな時期なんで、
うん、
まあ、一応熱も測って、
うん、
でも熱全然ないし、
うん、
まあだから流行り病じゃないんだなみたいな、
うん、
ことで、まあ、寝たんですけども、
うん、
だいぶ良くなったとやっぱ火曜日水曜日の朝ぐらいまではちょっと風邪の症状が結構出てたので、
うん、
でそのね週末にはこうやって海猫さんと会うってもう予定決めてたんで、
うん、
もうこれ絶対直さなきゃダメでしょうと思って、
うん、
ずっとおかゆ食べてました私。
へえ、うん、おかゆ
なんかないですか、その風邪ひいた時に、
うん、
これいつも食べますとか、こういうのいつも飲みますみたいな。
ああ
僕結構お食事は食事はもうおかゆって決めちゃうんですよ。
へえ、
なんかすぐ消化できて、
うん
うん、であと本当は日本だったら、うん、めっちゃ高い栄養ドリンクとか買ってそれ一気飲みして寝るとすぐ治るんですけど、
うん、
台湾売ってないんですね、あんまりああいう栄養ドリンク。
あ、そうなん、
コンビニとかで買えないんですよ、だからちょっと探したんですけどなくて、だから何飲んだかな、なんかビタミン C とかそういうのでちょっと、
うん、
代用はしましたけど、
うん、
まあ、そんなんでなんとか、ちょっとね鼻声で申し訳ないんですけど、でももう風邪の症状全然ないので、
うん、
あとね北京から持ってきた肺炎ではないので、
あれあっちは肺炎が流行ってる、
肺炎流行ってるみたい、今なんか、テレビで朝やってました今日、
すごいです、
はい、そういうのではないので、
うん、
はい、ちょっと前半しんどかったなっていうお話でした、はい、盛り上がんないね、なんか
いやいやいや、あ、僕でも風邪の時に今は食べるものとかは別にないんですけど、
はい、
まあ薬は飲むかな、
なんかネギ巻いて、ネギ首に巻いて寝るとかっていう、
あのゼトミネさんがアドバイスをいただきましたけどね、絶対ネギ臭くなるよね。
あれやったことある人いるんですかね、今のこの
世の中で。どうなんですかね。科学的なものはないでしょうけどね。
ないですよね。
うん、あれなんか首元冷やすってことなんだろう。
いや、温めるんじゃない？
温めるの？ネギって温かいの？
やっぱり。どうかな、温まるような気がするけど、イメージの問題だけどね。
温まるのかな、
そっか、ネギの成分ですかね。
はいはい。
なんかジェットさんは風邪ひいた時はちっちゃい頃はチキンスープ飲んでたって。
もうなんかあれですよね、うん、セレブな感じしますよね。
いや、それで僕も子供の時に風邪ひいたらいつも親がしてくれてたのがあったなと思って、
はい、
チキンスープの後に出したくないんですけど、
うん、
みかんを、
うん、
なんか火で炙って焼いたみかんを食べさせられてたなと
思
って
。焼きみかん、
焼きみかん、そういえばと思って。
そんなの聞いたことないよ。
なんかよくね、あのガスコンロでみかんを炙って、
うん、
焼かれたみかんをなんか食べてた。
味しいんですか？
あったかいみかんでしたね。旨味が増すとかではないような気がする。なんでそんなことしてたのかちょっとわかんないですけどね。へ
え、
思い出しました
。面白い。京介さんはそういうなんかご家庭でのなんか治療の方法みたいな、
家でね、家では特になんかあんまり記憶でも、やでもやっぱりお粥ですよ、お粥。あの梅干しの入れたお粥。
やっぱ定番というか、なんか
ね、そうそうそう。最近はなんかあの自分で自分の体によく効く漢方薬を見つけて、まあ、漢方薬って市販のですけどね、はい、あのそれを見つけて、それを大体風邪っぽいなと思うと飲んで寝れば、大体次の日は治ってるかな。そうなんですよ。
あのちょっと週の前半のね、風邪をひいたってお話でした。
はい。でもあの、まあ、咳はちょっと残ってらっしゃるみたいだけど、だいぶ元気そうでよかったです、はい、やっぱね、あんまり体調悪いで旅行来たらやっぱりね、
ということで、はい、では続いて、
はい、
今週の
今週の話、じゃあ、はい、僕は、
はい、
言っていいですか？
どうぞ。お願いします。
はい、僕も風邪というか喉の調子がすごく悪くて、今週ちょっと初めてお休みを、配信のお休みさせていただいたんですけど。
そうです、はあ、
びっくりしました。
初めてだね。
初めてね、
うん、
そうそう、まあそれは置いておいて。人間ドックに行ってきました。
そうなんですね、
はあ、で、胃カメラを飲んできたんですよ、
うんうん、
で、前カイパンさんとかで話が出てたんですけど、
うん、
あの胃カメラで眠って胃カメラをすると、なんかこう、寝言を言う、
はいはいはいはい、
みたいな話を、チエルさんが言ってて、チエルさんがそれを話題にこう上げていたんですけど、
はい、
ちょっと今年それを聞いて、胃カメラだったので、
うん、
ちょっと録音できないかなとか思いながら、行ったんですよ、
うん、はい、
で、なんか僕が行っている病院は、なんかこう、大きな病院なんですよ、
うん、
だからすごいたらい回しっていうか、入院の人もいるし、突撃で外来で来る人もいるし、その人間ドックとして入る人もいるし、うん、ですごい待たされるんですよね、
うんうん、
でその時に、まあ、携帯も持ってて大丈夫ですよみたいな感じ、待合室とかだったら大丈夫ですみたいな感じだったので、
はいはいはい、
僕携帯と小説を持って、
うん、
その人間ドックをいろんな検査を回ってたんですよね、
うん、
でちょっとこっそり録音しちゃおうかななんて思ってたんですけど、
うん、
あでもそれはやっぱ許可を得ないとダメよねと思って、
うん、
まあ、半ば諦めて、
うん、
あの胃カメラのベッドに乗ったんですよ、
はい、
でその時にベッドに乗る前にあの個人的な荷物はここに置いてくださいみたいなカゴに本と携帯をポンって置いたんですよね、
はい、
で胃カメラを眠らされて、うん、胃カメラを飲んで、
うん、
パッて目覚めた時に、
うん、
そのカゴが、
うん、
から最初に置いたカゴから僕の荷物を取り出されて、また別のカゴに入れられて、
うん、
ベッドの脇に置いてあったんですよ、
はいはい、
で、あ、移動されたんだなと思ってパッて見たら、
うん、
携帯が録画になってたんですよ、
録画、
録画、
うん、
なんか iPhone ってなんかこうスリープモードっていうか真っ暗になるじゃないですか、
はい、
で、パッとなんか持ち上げた時にこうちょっと明るくなって反応するじゃないですか、
うん、
そのまま多分右か左かなんかスライド指が滑ったら、
うん、
カメラモードになるんですよね、
はあはあはあ、
でそれが多分なんかこう荷物を僕の荷物をこう移動させるときにそう触ったみたいで、
うん、
録画になってて、
うん、
なんと僕が寝てる間のが全部録画されてたんですよ、
おお、
そうで、
うん、お
もう聞きたいじゃないですか、
もちろん
でしょ、で僕なんか結構寝言はっきり言うタイプらしいんですよ、うん、なんか親からよく言われてたんですけど、
うん、
あんたよう喋りよったねみたいなことをよく言われてたので、
うん、
あもうこれは絶対なんか言ってるなと思って聞いたら、
うん、
あのいびきしか書いてない。もうぐっすり寝てました。ということで録音はされてたけど何も喋ってませんでした。
僕だから今、うん、この話聞いててね、伏線でほら小説を持ってったって言ってたじゃないですか、うん、なんか小説のね一節をね喋、うん、ったのかなって思って
そんなあの高尚な脳みそではありませんでもすぐ寝かせられたよね。あ、すぐ寝かされました。でなんか、うん、あそう僕結構寝るんですよ早く、
うんう
ん、あ普段からもよくこと切れて、うん、意識を失っていることが多いんですけど、
うん、
その薬もなんか腕から、
うん、
リラックスする薬を入れますねって言ってこう入れられるんですよ、
うん、
で寝るわけないじゃんっていつも思うんですけど、うん、コテンって寝てるんですよね。で今回はものすごい早くて、
うん、
こう腕に入れられながら、うん、なんかこう胃カメラのカメラを入れるときなんか口になんか噛まないようになんか歯固めみたいな、なんかガコンってはめられるんですよ。
はい、
だから今回それ紐付きで、
うん、
なんか猿ぐつわみたいな感じで、
うん、
紐までこう回されて、
はい、
ギュッてされてなんか拉致されたみたいな感じで、こんなんで寝れるわけないじゃんと思ったけどもう意識がなく早かったですね寝るのも。
なんか前も言ったんですけど、こうなんか嗅がされて寝るっていうのはまあわかるけど、
うん、
なんかこの腕に薬品を刺して眠くなるっていうその原理がちょっとすごいね、うん、なんかね。
でなんかそんなに全身をその薬が巡る前に僕も寝てると思うんですよ、
うん、
多分、
うん、
そんなにもう 1,2 分とかでもうコテンっていくんですよね、
うん、
どうやって寝るんだろう。
どうやって寝るんでしょうね。
アキラさんは胃カメラとかしますか。
胃カメラ、
うん、
ほぼしてないかも。
してない。
してない。
あ、うん、じゃあその 全身麻酔みたいなのも。
全身麻酔は、
うん、
あ、なんか歯の治療の時とかにやったかな。
歯の治療、
全身ですか。
なんか僕インプラントをやったんですけど、
うん、
多分です、全身だったような気、部分麻酔はいつもやってたんですね、
はい、
でもなんかインプラントのなんか骨を顎の骨をまで、
うん、
というか行くなんかなんですか、掘る作業の時は、
うん
うん
ねうん、
もしかしたら全身だったような気が。
そうですよね、結構大きな工事みたいな感じですよね、
うんうん、多分直近だとそれじゃないかな、ごめんなさい記憶にないですで健忘症ちょっと予防科にか、うん、行こうっていう話をね、
物忘れ外来
に物忘れ外来に京介さんと行こうかっていう話を、はい、してたところだったんですけど、
物忘れちょっと今週の話とは関係ないですけど、
はい、
物忘れしますか。
すごいする最近激しいんですよ
例えば
最近の例えば、ちょっと待ってくださいね。
なんかもうそれがもう
物忘れ、もう何忘れて
たかも
思い出せないっていう。
自分はですね、うん、割と仕事の時とかは、
うん、あ
のそういう周りからもなんですけど、うん、この人は完璧にこうスケジュールも覚えてるし。
うん、
なんならそのスケジュールが決まってたらその約束の時間の5分前には絶対いるっていう、
うん、
割と時間を守るタイプで、
うん、あ
結構それはプライベートもそういうふうになんかだんだんというかなってる方だとは思っていたんですけど、
うん、
僕なんかですごい忘れなんか、何だったかな、僕でもなんかすごいやらかした覚えがあるんだよな
すごいやらかしたことを忘れた。
そうなんですよ、
うん、
しかもそれなんか日本に帰ってきた時のような気がするでも結果今生きてるわけじゃないですか。
そうですね、急に話が壮大になったけど
なんか生きてるし、
うん、
その誰かに迷惑をかけたっていうことでもないから
死ぬこと以外かすり傷みたいな
だから多分大したことなかったんでしょうけど、
うん、
ちょっと思い出したらまたこんな話しますわ。
わかりました。
多分一生思い出せないかも
ゲッターズ伊藤の伊藤やな飯田の名前みたいな感じで、ね、
出てこない。
そうそうそうそう
あの大場田さん
です
ね。
そうそうそうそう誰っていうね。
でも名前だけが出てこないのは何なんですかね。
それはあるそれはある、うん、人の名前とか絶対思い出せない。
名前だけがどうしても出てこないんですよね。
そうそう。
でも顔なんかね、うん、顔とかは思い浮かぶんですよ、うん、もう目を閉じたらこう思い描けるのに名前だけが出てこない、ね、うん、
顔と名前の一致ってどうやってやってますか。
顔と名前の一致、うん、
この顔は見たことあるなっていう、う
ん、うん、顔と名前があんまり一致しないですね。
あ、本当
だ。だからすごいなんかあんまり関わりのない人に話しかけるときはドキドキします。うーん、違ったらどうしようと思う。
あ、分かる。
一回なんか大学の時に、はい、なんか友達と歩いてて、ね、なんか学食に向かってたのかな、はい、だからちょうど向こうからこう反対側から先輩がこう歩いてきてて、うん、で、あ、お疲れ様ですって言ったんですよ、はい、そしたらなんか おーみたいな感じだったんですよね。で、友達その後こう通り過ぎた後、友達が、え、今の誰って言われて、え、先輩じゃなかった、違うよ、知らない人だよって言われて、全然知らない人に挨拶したことがあるぐらいあんまり一致しません
の割にはですよ、の割にはあの私こう手厚い歓待をね、昨日お二人からいただいたんですけど、うん、あの小倉駅でね、あの待ち合わせってことで、はいはい、で僕たちほら会ってないじゃないですか。
あ、そうですね。
よく気づきましたよね、私。
いや、もうなんかあれ絶対アキラさんって思いましたね。
モーラがね。
アキラさんだ。そう。
あーみたいな。
すぐ分かったね。
うん。
指差しちゃった僕。
指差された。来た。
そうそう、来た。
僕もあ、僕も指差されたから手振ってたんですけど、よく気づいたなみたいなね。
いや、もうアキラさん以外の何者でもなかったよね。
他に誰もいなかったじゃないですか。
いやいや、そうでもない
よ。結構いましたよね。
僕はもうほら、あのデコボコを探してたんで。
そうだ。
知ってる情報そのぐらいだったから。
そうですよね。
そう。
いや、なんか何色の服着てますとか、うん、なんか初めてアプリで会う人みたいな感じで言っといた方がいいのかなと思ったけど、いや、特になんか聞かれなかったからいいのかなとか思って。
いや、だから僕もなんか、最初、待ち合わせの、ね、時間を決めた時に、うん、もしかしたらちょっとね、ご都合が、京介さんのご都合があったの で、ね、はいはい、ちょっと遅れるかも。あ、もうその時は、健太郎さん一人で来てっていう話、最初ね、言ってたんですけど、当日は、大丈夫になりましたって言ってね。
うん、
それで僕、あ、じゃあもう、あのテコボコを探せばいいんだなと思って安心して
た。え、逆に分かりました。あ、僕が指さしたからか。
そう、すぐ分かりました。ただなんかほら、駅の改札で待ち合わせですって言った時に、僕あの小倉が初めてだったので、新幹線の改札口がいくつもあったらどうしようって不安はありました。
メガシティですからね。
そう、あのもっとすごいメガシティとかって、本当に改札口
いっぱいあります、ね、
無限にあるじゃないですか。
ありますよね。
うん、東京とか悲惨なんですよ。
いや、東京本当に、あの僕京介さん前も言ったことあるんですけど、うん、京介さんのお母さんと東京駅で待ち合わせをしたんですよ、
はい、
で、なんか中央口なんだか東口なんだか、なんか人名前の中に、うん、なんか中央と東が入ってたりとか
あるある
あるじゃないですか。あるある、
中央口東みたいな。
そうえみたいな感じで30分出会えませんでした、お母さんと。
あれトラップなんです
よ。いや、トラップですよね。そうなんですよ。でもあのやっぱ優しい駅なので、
うん、
あの迷わせない
っていう、ね、小倉
小倉はあれ、ああほら僕もこう来て、はい、JR の乗り換え口と、
はい、
改札口があって、
あ、そうですね、
一瞬、え、まさか左ってことはないよなみたいな。
そうもないね、優しい駅なんです。
優しい駅でした
。旅人に優しい、
はい、
でも私ね、顔出してないあのポッドキャスターの方たちね、
うん、
声ともちろんこう話しか知らないんですけど、
はい、
多分ね、今日あの今回みたいな感じで待ち合わせしても、
はい、
十中八九分かると思う。
どこからそんな自信が。
なんとなくやっぱりね、
分かる。
なんとなくやっぱりね、 こう声はなんとか笑わせてなんとなく分かるような気がする。どうですか、秋さん、いろんな人に初めて会って、うん、大体イメージ通りですか？
イメージ通りじゃないって言いにくいよね。いやこの人は
もうちょっと大きい人だと思ったら細かったとか、その逆とか、なんかちょっとこうもうちょっと眼光鋭い人かと思ったらそうでもなかったりとか、う
ん、あでもなんか顔出ししてない人と会ったっていう意味では、
うん、
だって海猫さんと、
うん、
あちょっと想像と違うっていう意味で言うと、うん、ニゴラジの V 蔵さんとかはちょっと、
あそうです、
想像とあの V 蔵さんのあの X のアカウントの顔とか、
あの
アニメキャラみたいなのあるじゃないですか、はい、あれとは違うなっていう、
あそうなん
だ、ね、うん、似てるって言われると言われていますけども、
うん、
僕はそうでもないかなって感じでした。
そうだ、
うん、
やっぱなんか勝手に自分の頭の中でこう誰かをこう描いて聞いてるわけですよ、
はい、
なんとなくね、
はい、
だからそれとまあ近いんじゃないかなと思うんだけど、うん、意外な人もいるかもしれないね。
そうですね。
だってマスクの外したら意外な人って言いますよね、
うん、それはあのコロナの時ね、
うんうん、いや僕なんかその時の上司がマスク外したらすごい意外だったからみんなにね意外じゃないって言ってもらったもん。
意外ってどういうこと、鼻が長いとか。
なんか思ったより長かった。鼻が長いっていうかなんか意外やったんだ。あんな顔じゃないよねとか言って。
ひどい。
言って回ったことがある。
でも私たちはなんかあの前ボエちゃんに会った時に、うん、あのそのままだったって言われてたからね。
そのまま
そのままでしたって言われてました
けど、ね。シュウさんにもね、ウミネコシュウが出てたって言
われ
て
ね。そう
ね。はい、
はい、
じゃあ、はい、今日のあ今週の出来事続いて京介さん。
京介さん。
はい。
今週の話ですね。今週はなんかバタバタ過ぎていきましたけれども、まあ、ちょっとこう印象に残ったのは、ですね、親戚のあのおばさんが亡くなりました。
はいはい
はいはい。もう長、もう93ですかね。
あ、
なるほど、ね。大往生ですよ。
大往生。
で、あのそのお通夜に行ってきたんですけど。
はい。
まあ、旅でするような話じゃないですけどね。
はい、どうぞどうぞ。
まあ、今週の話なので。
そうですね。
なかなかあの癖の強いおばちゃんで、
うん、
朝ごはんのね、卵焼きの焼き方が悪いと言っては嫁と喧嘩したり、魚じゃなくて肉を食わせろと言って嫁と喧嘩してみたり。だいたい親戚のあの一悶着あるとだいたい顔を出しているようなおばちゃんでしたけれども、
うん、
でもまあ亡くなって、そうですね、おばあちゃんお疲れ様みたいにね言うと、まあそういうのもいい思い出になるのかなと思いました。
うん、そのおばちゃんは、
うん、
その昔から、
うん、
そういう濃い
濃い濃い、
あ年取っていてどんどん濃くなっていたわけじゃなくて、もう元からってこと
ね。もともと濃いのがさらに年取ると濃いくなるね、あれ。
あ
へえ。
服もヒョウ柄が好きで。ちょっと派手なおばちゃんでしたけどね。
でもなんか思い出に残るよね。
そうね。
記憶に残る。
記憶に残る。
記憶に残るね。
お二人はどうですか、親戚の中でもこう記憶に残るような感じの。
うん、
方ですか。
あ、私たちがですか。
はいはいはい。
私たちが
忘れ去られるような。もう風が吹けば忘れていってしまうようなもう、そんな儚いもんです。
やっぱ93だったからそのおばちゃん。
うん、
もうひ孫だけでも何人いるんだろう。すごい数なんですよ、
はいはいはい、
10人ぐらいいるのかな、ただもう家族葬とはいえちょっともうすごい孫とかひ孫の数で、まあでもこのおばちゃんいてこそのこの人たちだなとねちょっとこう思ってたんですけどね、なんかお坊さんがうまいこと言っていて、なんかお通夜というのはこの世の卒業式だと、 で明日は葬儀なんだけども、うん、葬儀というのはあの世への入学式だと、うん、なんかそんなことを言っていて、まあ僕たちもいずれ卒業して次へ入学しますけどね。するともう一つね印象的だったのはその娘さんが選んだって言ってましたけど、あのずっとあの BGM に花水木が流れてたんですね。
はいはい、
花水木って、まあ、割と明るい曲じゃないですか。
はい、
うん、でもすごいねなんかじんとしました。うん、うん、でこれからきっと花水木をね、うん、聞くとそのおばちゃんを思い出すだろうなと思って。
うわそれすごい。
だから意外とお葬式で何を流すかってあの何回かこの番組でも言ったことがあるんですけど、うんうん、案外ちゃんと選んどってもいいかなって。
そうね、
思いましたけど、後
世に語り継がれるかもしれないですよ。
ちょっと考え直す感じですか。
そうですね、うん、僕父も祖父母も全部葬式の時は私ピアノ弾いたんですよ。
生演奏、
うん、一応好きだった曲があったからね。
ああ、
だからなんかそうやって選んどこうと思って、まあ明るい曲がいいなと思った。あんまりその激しくなくていいから。
そうね、
うん、
でもこれは僕も前言ったかもしれないんですけど、
うん、
なんか友達の高校の時の友達なんですけど、うん、お父さんがなんか、うん、すごいなんか僕のことを気に入ってくれて、
うん、
なんかわかんないですけど会ったことはなかったんですよ、うん、でずっと会いたい会いたいって言ってくれてたんですよ、
うんうん、
だけどなんかずっと叶わなくって、
うん、
で友達も自分も大学それぞれ別のところに行って、はい、から連絡が来て、実はお父さん亡くなったんよって言われて、
うん、
とか言って、じゃあちょっとお通夜だけでも行かせてもらうねって言ってこうお通夜に行ったんですよ、
はい、
で初めて会ったのはお葬式でしか会えなかったんですけど、
うんうん、
そのお父さんのあお葬式っていうかお通夜だったんですけど、お通夜が終わった後の曲が ELT だった、うん、ELT のなんかデビューシングルかなんかの明るいフューチャーワールドかなんかやったんですよ。
うん、誰チョイスだったんだろう。
お父さんの好きな曲って言ってました。
うん、
そうやっぱなんかね聴くと思い出すもんおじいちゃんのこと。
そうやろ、
ELT を聴いたら思い出す。
そうなんですよ、うん、
ちょっとみんなでえってちょっとどぎもを抜かれたけどね。
うん、
あでもねあのおじいちゃんの好きな曲だったんだなと思ったらね、やっぱりいいなと思います。
秋田さんは流してほしい曲ありますか？
流してほしい曲か、
うん、
ちょっと考えます。
そうだ、
今ここまで話聞いて、うん、軽々しくなんか言えないなと思ったので
確かに
慎重になりますこれ。
そうなんですよ、うん、はい、まあそんなことで、まあでもねだんだんなんか自分もちょっと年を取ってくるから、やっぱりなんか親戚の人たちも含めてね、いろんな人が先に旅立っていくなっていうことをね体験する今日この頃ですけど、秋田さんそうでもないですか？
よくわかんないです。
まだわからない。
あ、そっか、まだわかんないです、ね、
そうです
か、わからないことにしてもらっていいですか？
わかりました。夫婦岩ですね。
夫婦岩です。
素敵。
今日でもなんかやっぱいい天気がいいです
よ。天気
もう
昨日からね、秋田さんねやっぱり、うん、
持ってます、
ね、持ってますよ、
持ってます。
はい、
今年の運全部ここで使ってる感じがするかもしれない。
今年結構旅行行ってますけど私、
うんうん、
大体天気いいんですよ。珍しく
すごい、
うん、
晴れ男ですか？
いや雨男。
あ、
どっちかっていうと、
そうなんだ、うん、
あの嫌事とか言われると結構ムッとくるんですけど、なんかあいつ持ってないとか言われるとちょっとムッとくるんですけど、
うんうん、でもこの土日はもうなんかすごい天気悪いって言われてましたからね。
そう、寒い、曇り、
うんうん、そう、うわ、吹きすさぶ中でいろいろ食べたりしないといけないのかなと思ってたから、そうそうそう、いやこれはあれですよ、
最高です、
最高ですね、はい、
まだ朝だからそんなに人がいません、
うん、
はい、あれ、ここ来たことあるよね。
ここはある、
ここはある、
昔からあるスポットなので、
ちょっともうね。
例えば最後に見た夫婦岩は伊勢の
夫
婦岩だったので、なんかあれですね、僕ゲーポッドキャスト聖地巡礼。
確かに
鳥が
ね、
ね、海猫、あれ海猫、
あれ海猫じゃないですか？
海猫、
あれ海猫っていう鳥が
いるんだ、ね、はいはいはいはい、うん、象徴、
象徴象徴、
なんかそう尾道にも海猫っていうなんかベーカリー屋さんがあって、
へ
え、俺なんかそこでお土産買ってこうかなと思って調べたら、うん、あの午前11時オープンって書いてあってあダメだ、
撮りましょう、
どう撮るんですかこれ、うん、逆光ですね、あ、そんなことないか、
バッチリです、
いや、
あ、いいんじゃないですかね。はい。
撮ってもらう？
撮ってもらう？
なんか撮られてばっかり。
あ、もちろん。
すいません、ちょっとシャッター押していただいても
いいですか？
すいません。
お願いします。
すいません。
押していただ
く。ちょっとお待ちください。
はい、
はい、ありがとうございます、撮ってくれた人も帰って
切りましょうでも影響もそんな少ない
やっぱそう、こういう時にやっぱり台湾の人に撮ってもらわない
といけないです
ね、いなかった今日はいない、
台湾の方いらっしゃいませんかじゃあプリンに行きましょうか。
プリン、やった
朝から
朝からプリン、
朝からプリン、
これは
ここはどこでしょう、
糸島のまた一を、また一の塩、
また一の塩
突端工房というところですね、
はい、
有名な塩プリンを食べに行きました、
イエーイ、
はい、
イエーイ、そうです、ウミネコプリンランキング1位の
そんなにプリン食べてないけど、ね、
今日はね、そのそうです、数少ない、
うん、
はい、プリンランキングの中でも堂々1位、ね、
堂々1位です、2位はプッチンプリンです、
プッチンプリン、もう楽だか3位ないじゃん、
3位ないです、3位はちょっと今募集中です、
ね、
ということで今並んでおります、
はい、
はい、
あまりスイーツは食べないんですけど、
あんまり食べない、僕はね、僕も食べない、あのさ、お酒飲みはね、あんまり
食べないですね、
でもその僕が、糸島に行くならプリン食べようっていうぐらい割と美味しいんじゃないかなと思われます、
で、ここは花塩プレーン、
あ、プレーンですね、うん、と、
焦がし塩キャラメル、どっちを、
そうですね、
普通やっぱりここってどっちっていう話になりますよね、
うん、そうそう、
ね、やっぱり一人一つしか選ばないですよね、
うん、
それは
ある方は多分二つかなと思うんですけど、やっぱりね、
やっぱりね、
やっぱり、うん、見習わなくていいですか、見習わなくてい
いですか、見習う必要ないです
必要ない、
うん、誰かの一口もらえば十分、
あ、そうですね、
なんなら下に唐揚げまであるという感じで
唐揚げ、
唐揚げ、唐揚げ、あた、アリタドリの、あ、でもソールドアウトになってる、
ソールドアウト
ですね、
うん、どうしますか、
はい、じゃあちょっと別の買ってみますか、
はい、
はい、僕はプレーン、
プレーン、じゃあ僕焦がしキャラメル、
じゃあ私はプレーンか、
はい、
プレーン
で、
ここで食べるのがいい、
はい、
海を見ながら、
海を見ながら、
はい、
お隣からお渡しします、お進みください、お待たせしました、
はい、
あ、焦がし塩キャラメルと
プレーンが
2つ、
2つ、
はい、
こちらでお召し上がりよろしいですか、はい、お塩かけてお渡しします、1350円お願いしますフォアとキャラ1、プレーン2食べです、せーの、
出します、
はい、
ちょっと待って、
はい、
なんか借金を 一応生産してますけど。
はい、お隣から
私たちの。なんかお二人がほら前もさ結構割り勘にするみたいなどっかにしてたけど。
そうですそうです。
本当に割り勘にしてますね。
本当に割り勘に。まあ大体ね。大体きっちり何円とかまではしてないですけど。ここで食べるときはもう塩かけてくれるんですけど、お持ち帰りのときはプリンと塩別に。
はい。はい。ありがとうございます。
900円になります
。
お預かりします。
これね。
はい。
ありがとうございます。なんか取りすぎちゃった。
はい。
じゃあ、
海を見ながら、
プリンをレポートします。ここで食べてます。
ちょっと空いてるところ行きますか。
ね、あっちのテーブルがある。
こっちも座れるんですか。
あ、こっちも座れます。こっち座れます。
どっちでも海近でもいいですよ。
こっちでも。
空いてるか。
じゃあ海近に
しましょうか。
はい。なんかちょうどいいテーブルがあります。
ちょうどいいテーブルがあります。
はい。はーい。
あ。エモいです。
エモい。
エモいです。
エモいです。
はい。
エモい。あ、じゃあちょっと。はい。チーズ。はい。
すいません、ありがとうございます。
じゃあこれ、あ、どうしたらいいかな。
大変になる。
どうぞ。
あれ？
あ、こ。あ、多分溶けてるんじゃないかな。
もう溶けちゃった
。ああ、ちょっとこの多分これがここに。
これがなんかまだ
溶けてる。これが塩ですね。
カラメルがかかってないっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
瓶は、あの、台湾へお持ち帰りください。
え？
お土産に。多分
持ち帰れない。
持ち帰れない。
うん、あの、なんだろう。無理かも。
無理。瓶は無理。
うん、瓶無理かも。
じゃあ、泣く泣く捨てていきましょう。土にここある。
全然プリンも映
る。あ、プリン食べに来たんやった。
はい、行きますよ。
はい、
ありがとうございます。
ちょっと最高ですよ。
最高。
最高じゃないですか、これ。
大人の青春ですか
ね。なんで
青春。青春ね。
大人の青春。
はい、
いただきます。
じゃあ、
この、
プレーン、
プレーン、
はい、話をプリン、
話をプリン、
はい、はい、海を見ていたアキラが食べ
ましたプリン、いただきます、実食、
はい、実食、レポートお願いします、
はい、レポートお願いします、
うん、うまいこれ、
そうですか、塩の分が入ってます、
入ってる入ってる、
うん。
え、すごいこれ。でもまずプリンが、
はい、
プリンっていうかこれでもプリンの味するんですけど、うん、若干ミルクめ強めミルク強めプリン、
うんうんうん、
で多分カラメルの味があるからあプリンっぽいなと思うんですけど、
うん、
えすごいねこのカラメルと塩の加減がすごいね。
うーん。
ちょっと僕今ね、多分塩め強め、塩強めだったんです
け
ど。美味しいこれ。え、滑らかプリンすごいんですけどこれ。
よかった。美味しいですか。
うん、美味しい美味しい。
じゃあアキラランキングでは。
待って。いきなり
プリンの。
待って。ランキング？まず
プリン部門でですね。
プリン部門ですよ。
さっきからさ、僕たち、あの、物忘れ
物忘れがどこで何のプリンを食べたか外来の
話してるじゃないですか。いつどこでプリン食べたか覚えてないんですよ。
そうでしょ。そうなったらやっぱプッチンプリンとのこのせめぎ合い
あ、そしたら間違いなくプッチンプリンよりだいぶ上行きます。
あ、だいぶ、あ、
もちろんもちろん。
じゃあもう暫定1位ということですね。
暫定1位ですね。
じゃあ、あの、今度は焦がし塩キャラメルプリンどうぞ。
いいんですか、
もちろん、あの塩
最初にさ、一口食べてよ。
いや、僕だともう、あのマウント取るようですけど、何度も食べております
。そうです、あの早もうね、来る道中でさ、多分入ってると思うんだけど、僕、流行る前から知ってるんですよ。
あ、そうです、そう人気に火をつけたのは私ですぐらいのね。
今年は私たちが人気出してやったんです、そうそうそうみたいなね、う
ん、ああ、なるほどね。今、焦がし
塩キャラメル、
でもね、
はい、
焦がしが弱い、
はい、
あ弱い、
ちょっと焦がし弱い、
ちょっと言ってきますね職人さんに。
どこだって焦がしでどこのことを焦がし、
確かに、あの別に
どこも焦げてないもんだって
色がでもだいぶ違う、
違うんですけど、
ね、うん、キャラメル色よね、
うん、
この違いはやっぱり焦がしてるの、
ね、え、全然ごめんなさいね、分かんなかった、焦がしの、
確かでもブリューレにしてるわけじゃないもん、ね、
うん、だって両方とも滑らかだし、いや美味しいんですよ、
うん、どうぞ。
でキャラメルの味もするのは分かる、
うん、
え、でもこれ焦がしキャラメルって意味なんですか、これの
味は。じゃあやっぱプレーンで終わればよかったですね、
うん、
はい、大丈夫、
美味しいけど、
うん、
僕断然プレーン派。
あー、プレーン派、よかったですね。最初こっちなかったんじゃないかね。
なかった
ね、
うん、
いや、これめっちゃうまいよ、これ。
金色です。
何何、
銀色、
銀色です、
銀色。いや、これうまいっすよ、
うん、そうでしょ
う、うん、
あ、よかった、
うんうんうん、
でございました。
もう美味しくないとは言えないよね、
うん、
まあこれもこの景色と、
そうね、
そうです、食べる人込みで、
うん、食べる人込みで。え、でもこれマジおすすめ。
あ、
よかった。
この滑らかプリン好きには、あ、だからプリン好きもさ、結構固め、
はい
はい、柔らかめ派もいるし、
はいはいはい、
これは柔らかめの、うん、なんだろうな、柔らかめの王道かつ、え、すごいね、この塩すごくないですか。
これ塩すごいでしょ、
うん、
これはここで作った、
うん、はい、この塩です、
この塩です。
目の前のね、海から取れたね、
うんうん、塩、博多の塩ではないと
思う。塩売ってます、
うん、塩売ってますよ。
この塩と食べるから美味しいんでしょ、
うん
うん
うん、
なんなんですかね、この日本人よくある、
うん、
こう相反する味をマリアージュさせちゃう、
うん、
この独特のセンス、うん、
あのスイカにね、塩かけたでしょ、
そう、
うん、あんバターとか最高ですよね、
入れた。
何
それ言うよね、
あんバターも、ね、考えた人偉いと思う、
うんうんうん、絶妙なね、
絶妙、その絶妙、
一見合わないんじゃないかと思われる、
うん、足甘辛をやっぱね合わせるっていうのが、
うんうん、なんかそういうの思いつきます？
そう、僕全然思いつかない。センスないの、そういうの。
いやいや、
これうまいわ、
うん、
いい、人気になった理由がよくわかる、
うん、
うん、
分かった。
皆さん、あの九州に来ていただいたら漏れなくここは
ね、
いいんじゃないでしょうか。
まあ、こんだけいい天気が、
うんうん、
拝めるかどうかはもうその人の持ってる。アキラ持ってるなっていう、
そう、これはもうアキラさんのおかげですよね。
そうです、うん、今日はちょっといつになく、
いや本当眩しい、
うん、眩しい、
はい、
海の日焼け止めしてきました、大丈夫です、
してない、
あ、ちょっとだけ塗ってきました、
僕も塗りました今日、
あ、さすが、
うん、来てもだってこう暗い時もあるもんね、
ねえ、うん、もうね、死んだ色をしてることが多いですよ。
今日は昨日から結構さ、海の色を死んだ色に例えてるんだ
よね。そうです、結構多いよね、
うん、
うん。雨までは降らないけど、
うん、
なんか、あ、ちょっといまいちやね
みたいな、うんうん、特にこの秋冬はね、
うん
うん、
やる気ないな今日
は、海
やる気は
今日もすごい、もうきらめいてますよ、
うんうん、そんでね、こう急遽さ、もともと午後に行こうかっていうここを、
うんうん、
ね、もう午前行きましょう、
朝からプリン食べます、
朝からプリン、これ、
うん、
僕初めてですね、おやつじゃないプリン。まあ、まあおやつですけど、午前のおやつ、
午前初めて、そうですね、
うんうんうん、
まあ客もね、そんなに多い、
混む前に行きましょう、
混む前にね、
ね、 すごいこれ完食です。普通に、
ね、よかった、
よかったです。
普通に完食。いいな、滑らかプリン、やっぱりいいな。
でもあれパイナップルケーキの話していいですか？
あ、いいですよ、はい、もちろんもちろん。
昨日アキラさんから
いただいて、
いただいたホテルで、めちゃくちゃ美味しかったです。
ありがとうございます。
アンバサダーのアキラさん。アキラさん。
バッドウィーラブバター、アンバサダー。私今もう番組でも何回も言ってるんですけど、あそこのバッドウィーラブバターを今全推ししてるんで私。で、このポッドキャストでつながってる人には漏れなく1回はあげてると思うんですけど、私
アキラさんに会った証という
証という
別に僕はそこで回し物じゃないんだけど、
ご朱印帳のような、
そう
そうそう、めちゃめちゃ美味しかった ね、
よかったよかった。
私まあ、さっき言ったけどパイナップルケーキってなんかこういう
ホールケーキみたいな、
ホールケーキにこうパイナップルのあの何あのゴロゴロとしたのが詰まってくるああいうイメージだったから、あまりの違いに、うん、ね、うん、
じゃあ京介さんにやっぱり僕のその実食動画見てもらおうかな。
ああ、そうそう
そうそう、
食べ比べのね、
食べ比べのね、うん、はい、実食してる動画があるんですよ。
ああ、食べ比べ、
うん、4種類ぐらい。
ああ、
うん、でそれ見ていただくと、いかにあの今回食べたのが、うんうん、形が違うのが多分分かると
思う。中に入ってるあのパイナップルのソース、
あん、ね、
あんがね、あんがね、すごいこういい酸味で、
はい、
うん、そうですね、生地もサクホロで、
サクホロ甘くて、
うんうん、バター風味は、
あれはそこだけですね。
あ、パイナップルケーキの概念を覆されましたね。
本当本当。
ケンタロウ君は知ってるもんね。パイナップルケーキが普段どういう
の。普段のね。そうですか。すごい安いのをなんか買って配ったことありますもん。多分それあげたと思うんですけど、記憶に残ってないみたいな、うん、物忘れがえられて。
ちょっと物忘れがえられ
て。いやでもね、本当にパイナップルケーキってあれ王道のやつってあの形だし。うん、まあこんなもんかなので、うん、記憶に残る味ではない、
うんうん、今回はちょっと忘れません。
いや、もうい
ろんな意味で、
いろんな意味でね、
いろんな意味で、
なんでもうますますねアンバサダーにね磨きをかけて
配り歩かない、
配り歩いて、
うん、でもねすぐ売り切れちゃうっていう
ね人気
で日によっては売り切れてしまうので、
うんうんうんうん、
そう、今回はねちゃんと書いてよかったなと、
うん、ありがとうございます。
山分けさせてもらいます。
山分け、うん、ちょっと少なかったですね。
いやいや、
いやいや、もう十分、
もうあの高級なお菓子はね、やっぱちょっと食べるのがやっぱりいいです
よ。もりもり食べなくて
一気に食べてください。もうい
やいやいや、たし、なんかね、たしなむというかね、
ちょっ
と
です
ね、僕でもあのなんだっけ、大福美味しかったな。
あ、レモン大福、
レモン大福、
美味しかったです、ね、あれ初めて食べました、
ね、
はあ、そう、それは、
瀬戸内のお土
産ですね、うん、
やっぱレモンが特産品なので、
う
ん、
そうだよね、
レモンのお菓子多いんですけど、
うん、
レモン大福みたいな、
うん、すごいはざ、あの舌触りというか、うん、食感もすごいなんか、
そう、大福がすごいもっちもちだった、
もちもちだった、うん、ふわふわのもちもちでしたね、
うんうん、大福系好きですか？
最近好きになりました。なんか健太郎くんぐらいまでの年の時は、ああなんかこんなじじくさいの嫌だなって思ってたんですよ申し訳ないんですけど、和菓子全般に対してあんまりこうなんかとっつきにくいイメージで全然食べてこなかったんですけど、 してるというか、いろいろ教えてもらって食べると、あ、意外に美味しいじゃんなのか、年を取って胃がこう疲れてきた私にはちょうどいいのかな。
いや、舌が成長したんじゃないですか。
舌が成長。でもほら、舌って退化するって言ってるじゃないですか。生まれたてが一番敏感で、だんだん退化してるから。
大阪行った時は、あの最後にね、あそこさんから、
うん、
あ、フルーツ大福を、高級フルーツ大福をいただいて、宝石のようでした。
うん、なんか有名なところなんですかね、それね。
多分なんかあの、うん、予約していただいてたみたいな、
うん、いいな、やっぱ夢猫さんはね、そういう おもてなしちゃんとされてるんだなっていうのね、よく
分かった、ね、あそこさんにね
されてないみたいな、
いやいや僕何も言ってないです何も言ってないです、うんうん、そうですよ、フルーツ大福もいいですよね、うん、そうなんですよ、そうです、そうだからこういろんな人にいろんなお菓子とか、うん、なんだろう、食べ物とかご紹介されるじゃないですか、うん、だからなんかあやっぱり物は試しで食べてみるのは大事ですね、あプリンもそうですけど、うん、今日の、うんうん、知らないことたくさんありますもん、うん、私、うん、現地の人に聞くっていうのは大事です。
そうですか。気に入っていただけてよかったです。
嬉しかった。はい、
じゃあそろそろイカに行きましょうか。
イカに行きましょう。
食べてばっかり。イカが待っておりますので。